7月1日木曜日、皆さんこんばんは。キープグリーン&ブルー、三海です。ここからの10分間は山に川に海、自然豊かなここ神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介していきます。今週はオーシャングラスに注目してきました。今晩も福井にいるこの方とリモートでつながっています。アノミアーナ代表、西野ひかるさんです。西野さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
もう今週月曜日から毎晩お話を伺っていまして、どんどんオーシャングラスへの愛が募っていくんですけれども、
はい、ありがとうございます。
このオーシャングラス4タイプあると伺いました。サングラス、はい、PC 用のメガネ、これ機能はどんな感じなんですか？
はい、レンズをいろいろ変えてまして、で一つはバイオレンズっていうことで、あの生分解性バイオポリマーで作られてて、土の中にうずめると微生物でこう分解されるっていう、そういうレンズを使ったものもありますし、あとは私の一押しは超光変光レンズっていうのなんですけれど、超光機能と変光機能という2つのものなんですけれど、その超光っていうのは家の中とか日陰とか暗いところだと薄い色のレンズ で外に出るともう本当濃いサングラスになるんですね。でもう一つ、そのサングラスぜひ海にかけて行ってもらいたいんですけれど、めちゃくちゃ透明度がよく見えるんです。海の中がすごく見えて、で私もいつもこう車に乗って海に行くんですけれど、サングラス家からかけて行って、ついついサングラスかけてることを忘れて海まで行って、なんだ今日はこんなに透明度がいい、どうしたんだと思って、はっ、あ、そうだ、サングラスかけてたっていう、もうそんな感じなんですけど、
はい、
本当にもう綺麗に見れるので、あのマリンスポーツする人とか釣りをする人とかには本当におすすめのレンズですし、でその街中でも外歩いてる時とか電車に乗ったりとか、そういうのでもあの外さなくていい、すごく便利なサングラスです。
作られている西野さんご自身が本当にオーシャングラスの大ファンという感じですね。
はい。
この PC 用のメガネとしてはいかがでしょうか？はい、
これもあのブルーライトカットの機能がしっかりありますので、お家でもぜひかけていただきたいと思ってます。でそちらはちょっとリラックスしてほしいなっていうのがありまして、フレームのところのデザインを星座にしてます。
へえ、そういったところにも皆さんの思いが詰まってるんですね。あと改めて西野さん、このフレーム、メガネフレームについてもおさらい していただいてもよろしいですか？
はい、まずはメガネフレーム、ペットボトル1本の重さなのですごく軽いっていうのがあるんですけれど、もう一つ内田さんがこだわったのは、リサイクルっていうことで、普通メガネはあのジョイントのところに金属が使われてるんですけれども、これをリサイクルしようとした時にいちいちその金属を何か道具で外さないといけないの でそういうことがしなくていいようにっていうことで、ジョイント部分も金属を全く使わない作りで作ってありまして、このままリサイクルができるようになってます。
すごいこだわりですよね。
本当に本当に内田さんすごいです。
では気になるお値段も伺ってよろしいでしょうか？
はい、あ、なんか通販番組みたいなんですけれども、はい、このサングラスにアップサイクルのケースがつきまして、税込み9900円です。
1万円を切って税込み9900円ですか？
そうなんです。
そのね、西野さん、すいません、ちょっとね、なんか本当ラジオショッピングみたいになりましたけど、
はい、
このアップサイクルされたケースなんですけど、これは何からアップサイクルされてるんですか？
はい、はい、これはカーテンなんですけれども、カーテン生地のメーカーさんで廃棄処分になったものなんですね。でそれも、遮光カーテンなので光が通らないっていうことで、サングラスってやっぱり私もそうなんですけど、車の中に置きっぱなしにしたりするの でそういう時でもこう劣化しないようにっていうこと でそれをあのアクセサリーでお世話になってるカエルデザインさんがアップサイクルして作ってくださってます。
本当いいコラボレーションですね。
はい、
これ西野さん、あのオーシャングラス今年完成したばかりということですが、ここまで活動してきていかがですか？
あの私すごくびっくりしたのは物の持つ力なんですね。 で、ずっと15年ぐらい海の環境活動をしてきて、興味のある人は聞いてくれるけど、なかなかあんまりこう、皆さんこう興味が薄くて、いざこのサングラスとかアクセサリーとかそういうものを持っていくと、もう皆さん目の色を変えて寄ってくる。で、地元の人なんかも、こんなものができるんだったらゴミ拾いが苦にならないっていうふうに、本当にもう毎日毎日ゴミ拾いしてるおじいちゃんとかから言われて、もう私としたらもうちっちゃいものなので、それがこう物に変わってもちょっとしか海ゴミ減らないんですけれど、それでもやっぱり地元の人が、今までだったらもうゴミで捨てるものでやってくるから仕方ないと思って片付けてたけれど、これが何かに変わるんだったらもう全然苦にならないって言われたのがすごくびっくりしたんですけれど、あとはやっぱりこのプラスチックメーカーさんと一緒にいろいろ作り始めて、でどうしてもこの海ゴミ問題やってると、プラスチックメーカーさんっていうのはちょっとあの敵じゃないですけれど、いや作る人だっていうそんな感じで見てたんですけれど、あの2社さんとお話しして、どちらももう環境活動家かっていうぐらい、やっぱりすごくプラスチックのことにしても海のことにしても詳しくて、でプラスチックメーカーだからこそこれからどうしていこうか考えないといけないっていうことでされてるので、本当にその考えの深さとか、あとはやっぱりそれぞれの皆さん1年とか3年とかかけて作ってるので、そのものづくりへの思いっていうのにとても感動しました。
そうなってきますと、西野さん、みんなの思いをさらに形にするような、そういったこう活動どんどん力入っていくと思うんですけれども、これからの予定などはいかがでしょう？
はい、まずオーシャングラスに関してなんですけれど、今あの渋谷のハイショップさんのポップアップショップで9月末までの販売なんですね。でこれ終わりますと、横浜の海岸通りのハイショップさんのお店でそのまま販売していただけることになってます。で私たちも、ネットショップをちょうどオープンするところで、でやっぱり一番やりたいのは、こうやって皆さんに知ってもらって、このオーシャングラスチャレンジですね、これを全国に広げていきたい。で全国でたくさんビーチクリーンがされていって、海がどんどんきれいになっていくっていう風にしていきたいと思ってます。であとはオーシャングラスを作りまして、そのペットボトルなんですけれど、サングラスを作るどころじゃなくたくさんありますので、これを繊維にして、服にしていこうっていう、そういうお話も進んでますし、でさらにはサップでゴミ拾いとか、観光をしながらゴミ拾いしたりとか、あと拾ったもので何か作れるっていうような、そんな海ゴミ観光も今こう進めようとしてますし、あの学校さんの修学旅行とか教育旅行の話も今ちょうど進んでるところです。
なんかエコツーリズムとしても成立しそうですね。
そうなんです。本当に今ね、皆さん SDGs っていうことで考えると、この海ゴミっていうのはすごく分かりやすい教材なんですね。でいろんなお話がしていけるので、本当にこうゴミが流れてくる東南アジアの国のこともそうですし、いろんなお話していけるので、本当にいい教材になっていくと思います。
では最後に、西野さんが描く未来、どんな未来でしょう？
はい、私実は、師匠になる方がいまして、その方から言われているのが、昆虫に学べって言われたんですね。どういうことかっていうと、例えばミツバチなんですけれど、ミツバチは蜜が欲しくてお花に行くんだけれど、知らないうちに花粉をこうつけてて、それで種ができ、実ができっていうことになるじゃないですか。で、昆虫じゃないんですけど、ミミズを考えても、ミミズはこう枯葉とかを自分は食べたくて、生きるために食べてて、で、それが次の木の栄養になったりとか、そんな風に回っていくんですね。で生きることそのものがこう循環を促してて、他の生き物を生かすことにつながってるっていう、でそれが人間だけがちょっとそこから外れてしまって、自分たちが生きる環境をこう生きるために自分たち壊してるっていう、なんかすごく変なことが起こっているので、そうじゃなくって、こう自分たちが一生懸命仕事をして食べていったら、それが環境保全につながっていくっていうような、そんなこう社会 になるといいなっていうふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。今週お話を伺いましたオーシャングラスについては後ほどキープグリーン&ブルーのサイトにも掲載しておきます。 FM 横浜キープグリーン&ブルー、4夜連続でお話を伺ったのは海岸で回収されたペットボトルからオーシャングラスを作っているアノミアーナ代表西野ひかるさんでした。西野さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。